Let's read now from Luke chapter 1, verses 14 to 15.
ルカの福音書1章14節から15節です。
He will be a joy and a delight to you, and many will rejoice because of his birth.
その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。
For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drinkAnd he will be filled with the Holy Spirit even from birth.
彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ。
So, for the last few weeks, we've been looking at John the Baptist, and we're continuing on looking at this.Account of John the Baptist's birth in the Bible.
今、先々週からヨハネの、ことを学んできています。今日はそれに引き続いて、いきます。
So the title of today's message is The Manner of John the Baptist.
今日のメッセージのタイトルは、洗礼者ヨハネの人となりです。
In these verses, the angel foretells to Zechariah about what John will be like as a person.
今日の御言葉は、ヨハネがどういう人なのか、天の御使いがザカリアに語ったものです。
From learning about the manner of John the Baptist, we can see that God had a special plan in bringing John the Baptist into the world at this time.
このヨハネの人となり、つまり振る舞いとか態度とか行いですが、これを学ぶことで、ヨハネをこの世へ送られた神様の特別な計画を知ることができます。
We can also learn some important principles in how we can live our lives in service to God.
またこの御言葉の箇所から神に仕える者たちの生き方に必要となってくる大事な原理をも学ぶことができるんです。
So without further ado, let us look at five things about the manner of John the Baptist.
では前置きはこれくらいにして、洗礼者ヨハネの人となりを5つほど見ていきたいと思います。
Firstly, he was a joy and a delight to his parents.
その一つ目、ヨハネは両親の喜び楽しみとなった。
The first part of verse 14, he will be a joy and a delight to you.
14節に、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなりとあります。
So the angel says that John is going to be a joy and a delight, but what exactly does it mean?
天の御使いはヨハネが彼の両親の喜びとなり楽しみとなると言ってるんですが、では正確にはどういうことをそれは意味しているのでしょう。
But, you know, there's definitely going to be great joy when an elderly childless couple suddenly have a child. But I think there's more to that. I think there's an implication about the way that he's going to behave that's going to be joyful to them.、
もちろん年老いた夫婦に突然子供ができたんですから、それはもうとても大きな喜びであるわけですが、それ以上に、私はこのヨハネが行いの正しい子供になるという意味が、含まれていると思います。
We don't have muchIn the Bible about John's childhood, except in verse 80 of Luke chapter 1, it says, And the child grew and became strong in spirit and lived in the desert until he appeared publicly to Israel.
ヨハネの幼少の頃のことは、ルカの福音書の1章80節を除いて聖書には出てこないんです。では、そこを見てみたいと思います。
Yeah, I already read.
さて、幼子は成長し、 その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。
But in order to become strong in spirit, we know that he must have been keeping very close to God, following God's ways.
この御言葉にある霊的に強くなるということですが、そうなるには神の道をフォローし、神に寄り添っていなければならなかったはずだと私は思います。
And in this way, John was a joy and delight to his parents because he did the right things, because he followed God's ways.
私はこれがヨハネの両親にとって喜びとなり楽しみとなったんだと思います。
But one thing, John did not follow the career path of his father, even though that was their family business for over 1,000 years.
ただ一つ、ヨハネは自分の父親の仕事を継がなかったんです。彼の家族は千年も一千年もの間、ずっと代々続けてきた、ファミリービジネスだったんですね。
Ephesians 6 verses 1 to 4.
では、エペソ人への手紙、エペソ人への手紙6章、6章の1節から4節を見たいと思います。エペソ人への手紙6章1節から4節です。
Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。
Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise.
あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、
That it may go well with you and that you may enjoy a long life on earth.
そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
The challenge for us as children is to live our lives according to God's ways, and then we will be a truly a joy and delight to our parents.
この御言葉から、子供として私たちそれぞれが挑むべきことは神の道に沿って生きることであって、それによって、それが私たちの両親にとっての喜びとなり、楽しみとなるんだということです。
The challenge to us who are parents or who are going to become parents in the future is to grow our children in God's ways, letting the children develop their God-given talents.
そして、親である者、またこれから親になる者の挑むべきことというのは、神が自分の子供に与えた才能を伸ば、それを伸ばしていく、いくように、神の道の中で子供を育てることです。
We should not try to suppress those talents just because they don't fit into our dream of what we think our child should become.
自分の子供はこうなるべきという親の夢のために子供に与えられた才能を押さえつけるべきではないんです。
Don't try to turn your child into an engineer if God has given them an artistic talent.
神が自分の子に芸術的才能を与えているのに、 エンジニアに向きを変えさせたりしないことです。
It's better to help them develop the artistic talents so they can become an artist, even if on average artists don't make as much money as engineers.
そうではなくて、子供の持つ神から与えられた芸術的才能を伸ばしてやれば、たとえエンジニアよりも収入は少なくても、子供はちゃんと芸術家になれるんです。
So let us follow God's ways, teach God's ways to others, and be sensitive to the talents and abilities God has given others, even when they're not the same as ours.
ですから、私たちは神の道をフォローし、他の人々に神の道を教え、神が他人に与えている、それぞれに与えている、自分とは違う才能とか能力に対して敏感でありたいものです。
アーメン。Secondly, John the Baptist's manner would be a cause for rejoicing in Israel.
二つ目、ヨハネの人となり二つ目、ヨハネはイスラエルの喜びのもと。ヨハネはイスラエルの喜びのもと。
The second part of verse 14 says, "And many will rejoice because of his birth."
14節に多くの人もその誕生を喜びますとあります。
But why will many rejoice because of his birth?
なぜ多くの人がヨハネの誕生を喜んだのでしょう。
Firstly, maybe because it's good news that an elderly couple has a child, and there wasn't much good going on in Israel at that time.
まずその当時はイスラエルにはあまり良いことが起こってなかったので、年老いた夫婦に子供ができたというだけで良いニュースとなったからでしょう。
Secondly, there are some similarities between the foretelling of the birth of John the Baptist and also the birth of Samson.
それからもう次に、洗礼者ヨハネの誕生と旧約聖書時代に出てくるサムソンが生まれた時の予告ですね。それに似通った点があったからでしょう。
In both accounts, an angel appeared to a childless couple promising a son, but the son was not to drink any wine.
どちらの場合も、ヨハネの場合もサムソンの場合も、年老いた夫婦に御使いが現れて息子が生まれるということ、そしてその子がワインを飲まないということを告げられてるんです。
And maybe when people heard of John the Baptist's birth and the manner of it, they were expecting a hero to be born who'd kick out the Roman occupiers.
それからまた、ヨハネの誕生とその彼の人となりを聞いたときに、人々はローマ帝国の支配を跳ね返すヒーローの誕生を期待したのではないかと思います。
And sometimes it seems so often the people who are supposed to be God's people are so out of touch with what God is doing.
実はこれなんです。神を信じるものであっても、実は今神が自分の周りで何をなされているところなのか理解できていない人が実に多くいるんです。
God didn't want to get rid of the Romans because it was part of his plan that the Roman Empire was in place at that time to aid the spread of the gospel.
当時神はローマ人を取り除くことを、ユダヤから取り除くことを考えておられなかったんです。なぜなら、ローマ帝国を置かれて、神が置かれていたのは、福音が広がる助けになるという神の計画のうちにあったんです。
The real reason for the rejoicing was that John would prepare the way for Jesus, God's greatest gift to mankind.
人々が、ユダヤの人々がヨハネの誕生を喜ぶことになった真の理由とは、本当の理由とは、神が人類に贈られた最高の贈り物であるイエス様の道をこのヨハネが整えたことによるんです。
That John would help many people reconnect with God rather than just following some blind religious rituals.
ヨハネは盲目的に神をフォローしていた多くの人々が神と再びつながることができるよう、助けを 助けの務めをしたんです。
Mark chapter 1 verses 4 to 5.
ヨハネの働きがマルコの福音書1章4節から5節にあります。マルコの福音書1章4節から5節です。
And so John came baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。
The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River.
そこでユダヤ全国の人々、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民です。エルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。
John avoided all of the complicated religious trappings that the which the religious authorities of the day loved to use to show their superiority over ordinary people.
ヨハネは、宗教の権威者たち、位の高い人たちが特に好んだ込み入った上辺だけのもの、形式的なものは全て避けたんです。そういう人たちは、権威を持った人たちは組織を重んじ、一般の人々に力を見せつけることを求めてしまったんですね。けれどもヨハネは神のメッセージをごくシンプルに、そしてダイレクトに語ったんです。
Yeah.Rather, John presented the message of God in simple, direct, and practical ways.
効果的に、ダイレクトに、シンプルに語ったんです。
This was good news to a people who felt so unworthy to live up to the standards set by the religious rulers.
このヨハネの神、ヨハネが送った神のメッセージは、普通の人間の価値は、普通に生活している者たちは、価値の低いものだと、思わされていたので、人々にとっては本当に良い知らせとなったということです。
We live in a world where many are out of touch with God.
私たちはどうですか？神についての理解がない多くの人たちがいる世界に住んでいます。
What are we showing them?
私たちは彼らに何を示しているでしょう？
Are we presenting a difficult religion that they can't even try to live up to or sometimes even comprehend?
人々が実践できないような、または理解すらできないような難しい宗教を示していないでしょうか?
Or are we like John the Baptist, giving them simple, direct and practical ways that they can connect with God?
または洗礼者ヨハネのように、シンプルに、ダイレクトに、効果的に人々が神とつながれるように働くものとなっているでしょうか。
Let us be more like John the Baptist and not like the religious rulers.
私たちは本当にヨハネに習うものとなりたいものです。宗教の組織を重んじるものではなくて。
Amen. Thirdly,John would be great in God's sight.
三つ目、ヨハネの人となり、三つ目は、ヨハネは神の御前に優れたものである。ヨハネは神の御前に優れたものということです。
The first part of verse 15 says, For he will be great in the sight of the Lord.
十五節に、彼は主の御前に優れたものとなるからですとあります。
The world loves to look up to heroes, whether they be leaders in political, business, academic, or sporting arenas.
世界はヒーローをこよなく愛しますね。政治のリーダーとか、ビジネスのリーダー、学術のリーダー、 スポーツのリーダー、どの分野に関わらずそうです。
The world makes judgments based on popularity, power, achievement, and skills.
そしてその世界というものが下す審判は人気、力、業績、そして技術力というものに基づきます。
However, God's standard of who is great is not like the world's.
でも神の思われる偉大なものとは世界の基準とは違うんです。
Jesus called John the Baptist the greatest of all the prophets.
キリストは洗礼者ヨハネをすべての預言者のうちで最も偉大な預言者であると言いました。
John lived a simple ascetic life wearing camel's hair, clothing, and eating locusts and wild honey in the desert.
ヨハネは欲を絶ったんです。シンプルに人生を生きたんです。ラクダの毛でできた服を身にまとい、荒野の中でイナゴや蜂蜜を食べて生きたんです。
From a worldly perspective, John the Baptist wasn't a person of high status.
この世的に見れば、洗礼者ヨハネはとても高い地位の人物ではなかったかも、なかったかもしれませんが、神の目には偉大であったんです。
But from God's perspective, he was great.
神の目には偉大であったんです。
Matthew 18 verses 1 to 4.
マタイの福音書18章1節から4節を見てください。マタイの福音書18章1節から4節です。
At that time,The disciples came to Jesus and asked, Who is the greatest in the kingdom of heaven?
その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは、天の御国では誰が一番偉いのでしょうか?
He called a little child and had him stand among them.
そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて。
And he said, I tell you the truth.Unless you change and become like these little children, you will never enter the kingdom of heaven.
言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて、子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。
Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.
だから、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。
God's standards are so contrary to the world's.
神の基準とは全く世界とは対照的ですね。
The world loves the flashy and the bold, but God values humbleness.
世界は派手で目立つことを好みますが、神はへりくだるものに価値を置かれるんです。
The challenges for us are two things. How are we living and how are we presenting the gospel?
私たちに、この御言葉の箇所から私たちがに、チャレンジされることが2つあります。私たちはどのように生きているんでしょう。どのように御言葉を伝えているんでしょう。
Are we trying to live our lives to be seen as great in the world's eyes? Are we trying to live our lives to be seen as great in the world's eyes?
Okay. 自分が世界の目に対して偉大に映るように生きていこうとしてはいないでしょうか。
Are we trying to get people to become Christians by talking up the greatness of some church organization?
または教会、自分の属する教会の組織の素晴らしさを、偉大さを褒めることによって、語ることによって、神を伝えようとしてはいないでしょうか?
If we find ourselves doing this, we need to repent and get back to this sharing the true gospel, which is about how people can be reconnected with God through Jesus.
もしそうであれば、私たち悔い改めなければいけません。真の福音は、人はキリストを通してのみ神とつながることができるのだということです。これを分かち合うように、これを分かち合うようにならでなければならないんです。
アーメン。Fourthly, John was wholeheartedly devoted to the cause.
ヨハネの人となり4つ目、ヨハネは自分の使命に身を捧げた。ヨハネは自分の使命に身を捧げた。
The second part of verse 15 says, He is never to take wine or other fermented drink.
15節に、彼はブドウ酒も強い酒も飲まずとあります。
Although it's not specifically mentioned in the Bible, from the descriptions we have of the way John the Baptist lived, it matches that of a Nazarite.
聖書には特に記されてはいないんですが、いないんですが、洗礼者ヨハネの生き方を記した、御言葉から、彼の生き方はナジル人の生き方に一致すると思います。ナジル人。
A Nazarite is one who is set apart as holy unto God.
ナジル人とは自分の身を神のものとして禁欲の誓いを立てたヘブライ人たちです。
Most people only took the vow of Nazarite for a certain short time.
この誓いを立てたほとんどの人たちは短期間実行したんです。
Other than John the Baptist, the only two other people in the Bible recorded as lifelong Nazarites were Samson and Samuel.
聖書の中ではこの洗礼者ヨハネと旧約に出てくるサムソンとサムエル、この3人だけが短期間ではなく全人生を通したナジル人として記録されています。このナジル人の、言葉、この詳しいことは民数記の6章にあります。後で読まれるといいと思います。民数記の6章にあります。
Ephesians 5 verse 18、
ではエペソ人への手紙5章18節を見ましょう。
Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit.
また、酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。乱行とも言います。放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。
There are many things in this world that can get in the way and hinder us from doing the work that God has given us.
この世には私たちに神様から与えられている働きというものをさせないように妨げようとするものがたくさんあります。
For some people is wine or other mind altering substances.
それらはある人にとってはワイン、またはそれに代わるもの。
For others it's the greed for money and material possessions.
またある人にとっては金銭欲、物欲だったりするんです。
And yet others are distracted away by worldly entertainment in one form or another.
多くの人がいろいろな形でこの世の極楽に、娯楽、ごめんなさい、この世の娯楽というものに注意をそらされてしまっているということです。
It takes a determined effort to stay on the path and complete the work God has given us.
確かに神の道にとどまって神に与えられた働きを完結させるには固い決意がいります。
So let us take inspiration from the scriptures and the life of John the Baptist to wholeheartedly devote ourselves to serving God and working for His purposes.
ですから、自分に与えられた働きを完結させるために、御言葉から、そしてこの洗礼者ヨハネの人生から、学んで、心から神に仕え、神が自分に計画された働きを成し遂げられるようにしていきましょう。
アーメン。Fifth and finally, John the Baptist was spirit-filled.
では、最後、5つ目、ヨハネの人となり5つ目、ヨハネは御霊に満たされていた。ヨハネは御霊に満たされていた。
The third part of verse 15 says, And he will be filled with the Holy Spirit even from birth.
15節に、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされとあります。
Now, if this kind of disciplined life to stay on the path is beginning to sound too hard to accomplish by one's own effort, there is some good news.
ヨハネのようにその固い決意で自分を自制して生きる人生というのは今の私たちにはあまり困難すぎてとてもできそうにないと聞こえると思います。聞こえるかもしれません。ではここでそれでその上で、もう一つ良いことをお知らせしたいと思います。
John had helped to accomplish his mission.From the one who is sometimes called the Helper, that is the Holy Spirit.
つまり、このヨハネには自分に与えられた使命を全うする助けがあったんです。それは私たちにも与えられる助けです。つまり、聖霊なんです。
John was filled with the Spirit, a Holy Spirit, from birth.
なんと、ヨハネは母親の胎内にある時から聖霊に満たされていたというわけです。
It was through the power John received from the Holy Spirit that he was able to stand strong and complete the work God had given him to do.
ヨハネが固く立って神から与えられた務めを全うできたのはこの聖霊を通して得た力があったからです。
1 Thessalonians chapter 4 verses 4 to 6.
では最後の御言葉、テサロニケ人への手紙第1章4節から6節です。
For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you.
神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。
Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. You know how we lived among you for your sake.
なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。
You became imitators of us.And of the Lord, in spite of severe suffering, you welcome the message with joy, given by the Holy Spirit.
あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。
Maybe you've heard the gospel manyBefore, maybe even many times.
このメッセージを聞かれている人の中には、前に福音を聞かれたことが あったかもしれませんね。
However, only by being filled with the Holy Spirit can you have the power to live out the mission God has for you.
また何度も聞かれてきたかもしれませんね。神があなたに与えられている使命というのを成し遂げるには、聖霊に満たされ、力を得たとき初めてできるんです。
Otherwise, you'll just burn yourself out for your own efforts.
もし聖霊に力を得れない場合、自分の努力だけでは実は燃え尽きてしまうんです。
Come and receive the power of the Holy Spirit today.
キリストを受け入れ、聖霊のこの聖霊の力を今日受け取ってください。
アーメン。
アーメン。